いやーもう AI がテキストとか画像、音楽まで、なんかすごいクオリティで作ってくれますよね。
ええー、本当に。
GPT-4 とか、スノーみたいなツールのおかげで、誰でもまあプロ級の素材自体は手に入る。そんな時代になったなと。で、今回注目したいのがこの素材がありすぎるっていう状況で、じゃあどうやって価値を生み出すのかっていう点なんです。RSI ブログの記事。AI 対戦国時代を制する AI 創刊国の視座と実践フレームワーク、これを深掘りしていこうと思います。
この記事面白いですよね。重要なのは何を使うかよりもむしろどう使いこなすかなんだと。
ほう。
素材の質だけじゃもう差がつかなくなってきている。だからこそその配置とか構成、まあどう情報を組み立てて届けるかっていう力がすごく大事になると。
なるほど。
まさに素材主義から構成主義へみたいな転換期なのかもしれないですね。
良い素材はある意味もう揃ってると。
そうですね。
問題はそれをどう料理するかっていう、その選ぶ、組む、演出する力。それが問われるってことですね。
ええ。
じゃあこの記事が提唱している新しいスキル、AI 総監督とは何か、具体的に見ていきたいんですが、まず、この記事でなるほどなと思ったのが、デザインはマネジメントだっていう視点なんです。
ああ、ありましたね。
よくある情報がいっぱい詰まった地域のチラシとかが読みにくいのは、素材が悪いんじゃなくて、配置、つまりマネジメントがうまくいってないからだと。
そうそう。あれは情報の優先順位とか視線の流れとかがちゃんと設計されてないんですよね。AI がこう高品質な素材を簡単に作れるようになった今だからこそ、それをどう効果的に配置して意味のある文脈で伝えるか、その構成力が価値を生むんだと。
ダサいイコールセンスがないんじゃなくて、ダサいイコールマネジメントされていないっていうのは結構本質をついてるなーって。
思いますね。
そこで求められてくるのが、その AI 総監督っていう役割ですか？
そういうことになりますね。
単に AI を使うだけの人じゃなくて、素材とかワークフロー全体を統合して、構成を戦略的に考えて、さらに改善まで見据える。なんかこう、オーケストラの指揮者みたいな。
まさにまさに、その通りです。で、その AI 総監督に必要な、思考と行動のフレームワークとして、この記事では 4D っていうのを提唱してるんですよ。
4D?
はい。まず、Define、定義。ここで、目的とか判断基準をしっかり定めると。
ふむふむ。
次に、Distill、上流。AI がたくさん生成した素材の中から、目的に合ったものを、厳選する、絞り込む。
選ぶ力ですね。
ええ。そして、Direct、配置。ここで視線誘導とか演出を設計して刺さる構成に昇華させると。
演出。
で、最後にダイアグノーズ、診断。使ってみたログとか反応を分析して継続的に改善していく仕組みを持つ。このサイクルですね。Define, Distill, Direct, Diagnose。
Define, Distill, Direct, Diagnose。なるほど。単に作って終わりじゃなくて、ちゃんと評価して改善するサイクルを回すっていうのが肝なんですね。
そうなんです。
特にその、ディスティル、上流ですか？ AI が大量に出してくる選択肢の中から、ちゃんと目的適合率を見極める、その目利き力みたいなものがすごく問われそうですね。
おっしゃる通りです。そこがまさに AI 総監督の腕の見せ所というか、価値になってくるんでしょうね。さらにこの 4D を回す上で、この記事では、マクロ、メゾ、ミクロっていう3つの視座を持つことが大事だと言っています。
マクロ、メゾ、ミクロ。
ええー。未来のトレンドを読むマクロな視点。プロセス全体を見るメゾな視点。そして具体的な、ディテールにこだわるミクロな視点。
なるほど。例えば、メゾ視点だとどんな感じですか？
メゾ視点だと、例えば、ディファインの段階でのプロンプト作りから、最後のダイアグノースでのログ分析まで、その一連のワークフロー全体をどう最適化していくか、みたいな視点ですね。
ああ、なるほど。対局感と現場感とその間のプロセス全体と、それらをこう行き来する感じなんですね。
ええ、そうです。そして、その三つの視座を日々の具体的な行動に落とし込むための原則として、CRAFT っていうのも紹介されてます。
クラフト。
はい。C は、キュレート、厳選。これは情報を目的に合わせて選び抜いていらないものを捨てる力。
ふむ。
R はリフレーム、再定義。問題の定義とか視点を常にこれでいいんだっけって問い直す力ですね。
A は？
A はオートメイト、自動化。 繰り返し使えるプロセスはどんどん仕組み化していこうと。
効率化ですね。
で、F がフィードバック。フィードバック。ログとかテストをちゃんと運用に組み込んで改善し続ける。
さっきのダイアグノースにもつながりますね。
ええ。そして最後の T がテレスコープ。望遠です。
望遠鏡。
そうです。未来のトレンドとか変化を予測して、それを今の設計に反映させる力。例えば、半年後にはこういう AI 生成物は多分コモディティ化してるだろうなと見越して、じゃあ今のうちからどうやって差別化できる構成を考えておくか、みたいな。
うわー、テレスコープ。未来を見据えて今を設計する。これは変化が激しい AI 時代には特に重要になりそうですね。単なるオペレーションじゃなくても戦略そのものって感じがします。
全くですね。
というわけで、今回は流星ブログの記事をもとに、AI が作る素材が溢れる時代に求められる AI 総監督という考え方、そしてその実践フレームワーク 4D と CRAFT について見てきました。
ええ。
なんというか、ツールをただ使うだけの人から AI を戦略的に率いる人への進化が求められてるってことなんですかね。
そうですね。素材を生み出す力そのものよりも、それをどう戦略的に組み合わせて配置して、そして改善し続けられるか。そういう構文設計力とでも言うべきものが、これからのクリエイティブの鍵になるんじゃないかと。
なるほど。
4D とか CRAFT っていうのは、その力を具体的にどうやって身につけていくか。そのための、まあ良い道しるべになりそうですよね。AI と一緒に作り上げて、さらにその改善のループまで指揮する。そんな人材がこれから価値を生んでいくんだろうなと。
ツールの進化はもちろん頼もしいんですけど、結局それをどう生かすかは私たち次第なんだなって改めて感じますね。
ええ、最後にこの記事、すごく示唆に富んだ一文で締めくくられてるんですよ。
ほう。
構文とは、あなたの意思が読者に届くまでの全てである。
構文は、意思が読者に届くまでのすべて。考えさせられますね。さて、これを聞いているあなたなら、どんな構文で未来を築いていきますか？